父なる御神様、ヨハネの福音書を持っていて、共にあなたの御言葉を学びたいと願っておりますが、私たちの心を開き、聖霊によって照らし、よく理解することができるように、お導きください。このように御言葉に接することができる恵みを感謝いたします。けれども、この場所に来ることができなかった兄弟姉妹たちも多くおられますが、どうぞ次の日曜日にはまた会い会することができるようにお導きください。健康を害しておりますものがありますならば、癒しの御手を差し伸べてください。また光栄ゆえに、いろいろと身体に不自由を覚えておられます方がございますならば、憐れみを豊かにお示しくださいますようお願いをいたします。全世界のイエス・キリストの教会の礼拝を今日も祝福してくださいますように、イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
本日の聖書の箇所はヨハネの福音書第19章13節から16節の前半まで、新約聖書206ページです。新約聖書の206ページ、ヨハネの福音書第19章13節から16節。ピラトがこれらの言葉を聞くと、イエスを外に連れ出し、ヘブライ語でカバタ、すなわち式司という場所で裁判の席に着かせた。それは杉越祭の準備の日の正午頃であった。ピラトがユダヤ人たちに、見よ、あなたたちの王だと言うと、彼らは叫んだ。殺せ、殺せ、十字架につけろ。ピラトが、あなたたちの王を私が十字架につけるのかというのと、祭司長たちは、私たちには皇帝の他に王はありませんと答えた。そこでピラトは、十字架につけるためにイエスを彼らに引き渡した。ポンテオピラトというローマの総督は、なんとかイエスを釈放しようと強い続けております。彼は直感的にイエスに全く罪がないと悟っておりました。またイエスを殺そうとするユダヤ人の意思もよく、殺意もよく理解しておりました。しかしピラトは何とかしてこの裁判との関わりを断とうと努めております。彼はそのためにいくつかの思いつきをいたします。そこに記されておりましたように、杉越祭の時に囚人を一人解放する習慣に気がついて、群衆の口からイエスを釈放せよという叫びを期待してバラバと連れ出したわけでありますけれども、バラとイエスを並べたわけでありますけれども、しかしピラトの思いとは別にバラバを釈放せよというのが、これが群衆の叫びでありました。大きな声が圧倒するもので、バラバを釈放せよという声にポンテオピラトは押されてしまいまして、結局バラバを釈放し、イエス・キリストを釈放することはできませんでした。そこで彼はもう一つの名案を思い浮かべます。イエス・キリストをなぶり者にすることでありました。茨の冠を着せ、紫の色のついた、それは実際紫色ではなくて赤い赤茶けたローマの将校のマントでありましたけれども、それを着せて、そして平手で撃つという 兵士たちの行為を黙認いたします。あるいは彼がそうさせたのかもしれませんが、このようにしてイエス・キリストをなぼり者にすることによってユダヤ人の同情を買う、あるいはこんな人物を殺すに値しないと民衆に思わせようといたしました。でけれどもこれも失敗いたします。ついでに申しますならば、イエス・キリストを鞭打ったと記されておりますけれども、鞭打ちはこれは刑罰でありまして、鞭打つことによってもうこの、まだ裁判は正式に始まっていないんですけども、もう終わりだとこのように宣言して裁判の席を立とうとしたのがポンティオ・ピラトの意図であったと思います。ところが思いがけないことがここで生じました。祭司長たち、ユダヤ人たちがイエスを十字架につけろと叫び出したとあります。十字架刑というのはこれは政治犯に課せられる刑罰です。ローマに対する反逆、これがおそらくユダヤ人たちの叫びの中にある意味です。けれどもユダヤ人たちはイエス・キリストを十字架刑にしようとは思ってはおりませんでした。実際彼らはイエス・キリストが神のことを称していた、これは神を汚す罪だと、律法によればこれは石打ち刑が相当いたします。ですから殺してしまえという思いは同じなのですけれども、十字架につけろと彼らは思ってはおりませんでした。ところが群衆が、あるいはユダヤ人たちが十字架につけろと叫び出したことによって、ポンティオ・ピラトの気持ちは揺れ動くことになります。政治犯であればポンティオ・ピラトは裁判を続行しなければなりません。ユダヤ人の方からユダヤ人のを十字架につけろと言われて彼は驚いたわけですね。確かに問題はユダヤ人の王とイエス・キリストが止められていたと申しましょうか、言われていたことが裁判の主な問題でありました。ユダヤ人たちは直ちに彼らがその言葉を翻訳して、この人物は神のことで自称していたというふうに言いますけれども、先に彼らは十字架につけろと言ったときに、このイエスという人物は政治犯だと、ローマに反逆するユダヤ人の王、このようにユダヤ人たちは告発したことになるわけです。彼らの本心とは違いますけど、事態は、こんがらがってしまっているわけですね。でポンテピラトは神のことで自称していたということに、これまたびっくりしまして、で当時神の子というのはローマ皇帝が称する名前でありました。当時ローマ帝国はヘレニズム諸国、つまり東のアレキサンダー大王が建てた国の後継者たちが建てた国からの文化あるいは文明の影響を受けておりました。そこでは英雄を神として崇める習慣があったのですけれども、ローマ帝国もその習慣をどんどん手に取り入れまして、ついに皇帝を神と称する、神として礼拝する、それが国民の義務だと、このような政策が次第に取られるようになってまいりました。 実際後のキリスト教徒が迫害された理由は皇帝崇拝を拒否したからです。皇帝が神であるかどうかを決めるのはこれは元老院、国家でした。ですから国家の仕事を勝手にイエス・キリストが称したということは、これはれっきとした国家に対する反逆です。ですからポントヨピラトはユダヤ人たちがイエス・キリストは神のことを自称していたのだというこの言葉を聞いて驚いているわけでありますけれども、お前は一体どこから来たのか、つまりあの東の方から来たか、英雄を神とする、あるいは王様を神とする、そういうところから来たのかと尋ねたわけですね。もちろんイエス・キリストはそれに対してはお答えにはなっておりません。まあ言葉になればナンセンスとキリストがおっしゃったかもわかりません。キリストは人間が神になるというような、そういう文化の中で育ったわけではありません。人間は神にはなれません。もし神であればもともと神だということですね。だからイエス・キリストはご自身が神であるということを何度も何度もこのユダヤの、このヨハネの福音書の中では肯定されておりますけれども、それは人間が神になるという意味では決してありません。もともと神であられた方、その方が人となった。ですからイエス・キリストはポンティオ・ピラトの言葉には沈黙をしております。つまりあのローマ皇帝たちが考えるような人間が神となる、しかもそれは国家の手によって公認されるというような神の子でなどでは決してありえない、このようにキリストは、おっしゃって、まあ、言葉にしなかったので言わずもがなにこのようにお答えになったわけですね。人間を神とするかどうかを、そのことを認める権限はあなたにはない。つまりローマ帝国がやっているようなことは、それは誠の神のなさるようなことでは決してない、このように、おっしゃるわけです。でこうしてポンテオピラトはイエス・キリストを釈放しようと努めたと12節に記されておりますけれども、ユダヤ人たちはこの男を釈放するならばあなたは皇帝の友ではない。皇帝の友というこの言葉は別に習慣的な点でしょうか、常用句、常套句ではないんだそうです。この場所でユダヤ人たちが勝手に思いついた表現なんだそうでありますけれども、しかし、まあ、文脈から言いますとこの皇帝の友という表現は皇帝に特別に愛されてこの地位についた人物、実際ポンテオピラトは皇帝の側近に媚びまして賄賂でも送ったでしょうか、そしてユダヤ総督の地位を獲得した人物です。ローマ皇帝から特別な愛子をいただいて、つまり友のように見なされてこの地位についた人物ですから、ユダヤ人たちがあなたは皇帝の友ではないなどと言い、それをローマ皇帝に訴えたならばポンテオピラトの地位は危うくなってしまいます。ですからこの政治犯をユダヤ人たちは政治犯にしてしまったわけですね。十字架につけろといった時にはイエス・キリストは宗教的な犯罪人ではなくて政治的な犯罪人とされてしまっているわけでありますが、この政治犯をユダヤ人たちは政治犯と言っているこの人物を釈放したならば、皇帝に取り立てられたポンテオピラトの地位は危うくなるかもしれません。これがポンテオピラトを最終的に 裁判を正式に開かせる理由になりました。13節以下でピラトは裁判の席に着いたと記されておりますが、これから公式の裁判が始まるということであります。そして裁判の理由は政治犯を裁く。その政治犯とはユダヤ人の王であると、このようにみんなから訴えられている人物の裁判になります。ここで注意していただきたいと思うんですね。この裁判はイエス・キリストが神の子であるかどうか訴えられて開かれた裁判ではありません。そういう裁判をポンティオ・ピラトは開こうとはしておりません。またイエス・キリストももちろんそのような裁判 を受けられていたのではありません。この裁判の問題点はユダヤ人の王ということであります。そしてこの裁判の手続きを見ていきますと、ポンティオ・ピラトはイエス・キリストに結局有罪宣告をしていないんですね。ユダヤ人の王、このようにこれは反逆罪であろうと何であろうと犯罪を犯したものだと、このようにポンティオ・ピラトはこの裁判で少しも語っておりません。つまりポンティオ・ピラトは有罪宣告を全然していないということです。これをもう一回皆さんご覧ください。ポンティオ・ピラトがここで言ったことは、見よ、あなたたちの王だ、あなたたちが認めている王だと言っただけなんですね。だからポンティオ・ピラトは、私はこの人物がユダヤ人の王である、だからローマに対する反逆罪を犯しているなどとポンティオ・ピラトは言っていないわけです。そしてあなたたちの王を私が十字架につけるのか、あなたたちの王、ポンティオ・ピラトはこれはユダヤ人の王かもしれないけれども、私はそんなものは認めやしないと言っていることになります。この裁判はですから一貫してユダヤ人の王ということがこの裁判の主題でありました、あるいは人々がつけようとした罪名でありました。ですから十字架につけろ、十字架につけろとユダヤ人たちは叫び始めているわけです。だけどポンティオ・ピラトは最後までそれを認めようとはしていないんですね。当然のことながらイエス・キリストは有罪だとは彼は宣告しておりません。これを言わんとしているのはユダヤ人たちの方でありまして、ポンティオ・ピラトはどこにもイエス・キリストはユダヤ人の王だ、ローマに対する反逆を犯しているなどとは言っていないんですね。それにもかかわらずどういうことが起きたでしょうか。ポンティオ・ピラトは十字架につけるためにイエスを彼らに引き渡した。この彼らというのは、文字通り言えばユダヤ人たちに渡したというふうになるんですけども、だけれどもここで言われておりますのは明らかに死刑執行人でありますローマの兵士たちです。つまりもう一回繰り返して申します、この裁判で問題になっておりますことはイエスがユダヤ人の王であるかどうかということです。もしポンティオ・ピラトがユダヤ人の王と認めれば、それはイエス・キリストがローマに対する反逆罪を犯したんだということをポンティオ・ピラトが認定したことになります。でも今まで申しましたように、 ポンティフィルトは一貫してこの裁判には関わりたくない、そしてイエス・キリストを釈放したい、なぜならばローマに対して反逆罪を犯すようなそういう政治犯ではないと、ポンティオ・ピラトはずっと一貫して考えて認めているわけです。ただ彼は裁判を開きました。なぜ開いたのか、自分の地位が危うくなりそうになったからですね。それはポンティオ・ピラトは大変責められなければならない点だと思います。彼は自分の地位のために正義を売っ払ってしまったわけですね。正義の担い手である裁判官が自分の地位が危ういために裁判を開いてしまったということになります。そこに置かれております被告人は、彼は初めからずっと無罪であると思い続けているわけです。そしてこの公的な裁判が開かれても、彼はイエス・キリストはいわゆる政治犯として有罪だ、とにかく有罪だとは認めていないんです。首尾一貫してポンティオ・ピラトの立場はイエス・キリストは無罪だということなんですね。彼はそのことを何度も何度も言っているわけですね。この人には罪を認めることができない、ですからイエス・キリストは無罪である、これがポンティオ・ピラトの判断であり、そして公的な裁判が開かれてもその場所でピラトは仮にも嘘をついててもこの人物は有罪だなどとは言っていないです。よくこの箇所を読んでください。ポンティオ・ピラトはイエス・キリストを決して罪があるとは言っていないんです。これがお前たちが言うユダヤ人の王だと言っただけで、私はユダヤ人の王とは認めないと言ってるんですね。私があなたたちの王を殺すのか、いや私が殺すのはユダヤ人の王ではない、つまり政治犯を殺そうとは思っていない、無罪だ、罪がない、これがポンティオ・ピラトの裁判が開かれてもなお彼が固執している点なんですね。正義を守らないで自分の地位を守るための卑劣な裁判ではあります。ですからこの裁判は薄汚い裁判ですね。でけれどもそうでありましても正式の裁判であることには違いありません。正式の手続きを経てポンティオ・ピラトは裁判を開いております。わざわざヨハネがこの場所はガバタ、すなわち敷石という場所であったと書いてありますのは、これはエルサレムで公式の裁判が開かれるのはこの場所だという意味ですね。ですからこの裁判は紛れもなく公式の裁判です。ポンティオ・ピラトは公式に裁判長の席についているんです。そして彼はその席でイエス・キリストはローマに対する反逆の罪を犯したなどとは一言も言わないんです。有罪と判決を下したのではないんです。徹頭徹尾そこでなされていることは、そういう無有罪判決が下されなかった、つまりそれはポンティオ・ピラトは無罪だと思っていたからです。にもかかわらずこのイエス・キリストをポンティオ・ピラトは、ポンティオ・ピラトがです、無罪であるにもかかわらずイエス・キリストをローマの死刑執行人である兵士たちに引き渡した、これがここで起きている重大問題なんですね。つまりこの裁判は無罪の者が十字架につけられて死刑に処せられた、まあ言ってみれば単純明白な一つのことであります。けれどもこれはとってもですね重要なことなのです。他の宗教者とか、実際皆さんが 名前だけも知っているかも分かりませんが、釈部教団というですね、あの創価学会の人たちが伝道する、まあ、彼らは釈服というんですけども、そこに書かれてあります。キリスト教徒は十字架につけられた、そういう哀れな人間を信奉している哀れな宗教である、でこういう書き方が書かれてあります。だから創価学会の人たちはキリスト教徒を見てですね、でそしてこの十字架を見て、本当になんと惨めな哀れな、そういう人物を彼らは教祖として崇拝している。それに比べれば我々の教祖はということになるわけですけども、これは別に創価学会の人だけではありません。いわゆる学者とかエリートとか知識人と言われている人も、この聖書の箇所を読んで、イエス・キリストというのはなんとも哀れに十字架の上に無残にもかけられたような弱者である、彼から学ぶところは、それは隣人愛もですね、本当に心から親切にしたとか、あるいは素晴らしい人生訓をいっぱい語っている、産業の遂行なんてそういうものであれば典型的なものだ、だから私は聖書が好きだなんていうことで言うんですけど、この十字架の場面を見ると、まあ、唾を吐きたくなるような、そういう気持ちになる、これが多くの知識人たちの気持ちではないでしょうか。ところがキリスト教徒はこれを一番大事な箇所と思っているわけです。信じているんですね。無罪の者が死刑に処せられた。ポンテオピラトという公式の裁判長が公式の裁判で無罪と認定しているにもかかわらず、十字架にかけて殺されてしまった。なぜキリストはそういうことをなさったのでありましょうか。それはキリストは無罪であるにもかかわらず、私たちの罪を全部引き受けて、その両肩に引き受けてくださって、私たちの罪の重荷、この罪が持っておりますさまざまな呪いや、さまざまな結末や、さまざまなそれによって引き起こされる現象、そういうものを全部引っかぶってキリストは十字架の上にかかって死んでくださったゆえに、その罪のあらゆる結果は、あるいはその罪の残りかすも含めて消滅させられた。キリストの死とともにそういうものは全部終わった。神様はもはや私たちの罪に対して裁きを行わない。なぜならばキリストが全部それを引き受けてくださった。このように私たちはキリストの十字架を信じることが許されているわけでして、そしてこのことが分かれば、私はもうキリスト教の全てが分かったんだと思っております。まあ、極端な言い方でありますけども、もう一つの焦点は復活だということを付け加えなければならないんですけども、とにかくキリスト教信仰の最も根幹で根本的な事柄は、これはイエス・キリストが罪がないとポントピラト、これは天の父なる神様の役割を果たしたわけですけども、罪がないということを認めながら十字架に渡してしまった。それによって私たちはキリストが身代わりに罪を引き受けてくださったので、もはやあらゆる罪、どんな罪をもはや責任を問われることはありえない。これはキリスト教信仰の最も根幹と言われるものですけども、これがここで起きているわけです。ポンテオピラトはこのイエス・キリストは罪がない、みんなはユダヤ人の王だ王だとこのように告発し、十字架につけろと言っているけれども、けれどもそんな反逆罪を、ローマに対する反逆罪、罪を犯しているのではない、罪がない、 でもポンティオピラトは死刑執行人にイエス・キリストを引き渡したこともまた紛れもない事実であります。こうしてキリストは十字架の上で死なれました。私たちはこの重要な意味のある箇所を今日学びましたので、どうかもう一度十字架の意味、あるいはポンティオピラトの裁判を思い起こしながら、なぜこんなことが起きているのか、これはキリスト教信仰の根本的な教えを語っているところだと思いながら瞑想していただければと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉を学びました。しかも今日学びましたところは、それは大変重要な意味が隠されている箇所でございます。キリストは全く罪のないお方でありました。ポンティオピラトがそれを認めたように、天の御父もイエス・キリストが全く罪のないご自身であるということでございますけれども、そのキリストが十字架に渡されてしまいます。それは私たちが負うております罪を身代わりに引き受けてくださって、そしてその罪の裁きを十字架の上に置いて全て清算してくださったことによります。どうぞこの深い意味を思い直しながら、今日一日私たちに与えています罪の許しの祝福を感謝を持って瞑想することができるように導いてください。昨日も今日も明日も私たちは罪を犯し続けております。愚かで弱いものでありますけれども、キリストはそのような私たちを許してくださいました。感謝をいたします。どうぞ罪を許されたものとして、また新しい一歩を踏み出すことができるようにしてください。イエス・キリストの御名として祈ります。
アーメン。
賛美歌を。